The second key.
Zip FM.
Opener.
People by people. 鈴木悦子のナビゲートでお送りしています。女性の新しい世界の扉を開く ZIPFM オープナー。ここからは2つ目の鍵として、テーマにちなんだ鍵を握るスペシャリストをお迎えする People by People のコーナーです。今日は褒め上手の扉を開くため、オープナーではおなじみの先生に来ていただきました。 NPO 日本次世代育成支援協会理事、心理カウンセラー、さらに名城大学で教壇にも立っていらっしゃる鷲津秀樹先生です。先生こんにちは。
こんにちは。
今日も素敵な声です。
ありがとうございます。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
褒め上手ですね。
褒められると伸びるタイプなんていう言葉がありますけれども、はい、実際にこう人間は運動トレーニング中に人から褒められると運動機能が高まる、技能が高まるとか、はい、褒められた方がより記憶に定着しやすく効果的に学習できるといった研究結果も出てるんですね。
はい、褒められるとですね、
はい、
その刺激というのはしっかりと記憶の方に届いていきますね。
うん、これ、褒めることっていうのはそれだけ人間にとってスペシャルってことですか？
大事ですね。褒められるというのはすごく大事です。まず第一にですね、
はい、
褒められるとその期待された行動、これがだんだん身についていきます。この辺は応用行動心理学というのでかなり研究されているんですけどもね、
はい、
か次に褒められるとやればできるという、
うん、
こういうモチベーションを自分の中に持つことができるように、
はい、
ここもすごく大事な点ですね。
うん、
やる気につながるということになります。
はい、
はい、まあ、逆に今の記憶ということになりますけども、
はい、
叱られるっていうのは、うん、これだんだんパスできるようになるんですね。
パス、
ね、脳がですね慣れるんですね、叱られる。
おっと、いけませんね。
そうですね、何回言ってもこの子はっていう方おられますけども、
はいはい、
叱るのは慣れます、脳が。
あ、
逆に褒められるのは慣れないんですね。何回褒められても嬉しいんですね、これが刺激として。
褒める利点として身についていくっていうことも今教えていただいたので、
はいはい、
利点と言っていいのか分かりませんけども、はい、例えばじゃあ歯磨きってことにしましょうか。
はいはいはい、
子供にじゃあ歯磨きをしてない状態の時に、
はい、
しなさいよって叱っちゃうと、
はいはい、
もうパスしていくよ、毎日毎日言われちゃうと
慣れますから、叱られるのは。
はいはいみたいな。
そうです。それともう一つはその磨いたふりをするとか、
磨いたもんみたいな。
そうですね、回避行動を取っていくやつですね。それをどうやってごまかすかにエネルギーを使っていきます。
ちょっとゆすぐだけ、ゆすいでも磨いたよみたいな。
そうですね、それと褒められると逆に、そういうそっちに向き合うようになっていきます
から、ね、うん、歯磨きして偉いねってなると、
はい、
すごいな、綺麗に歯磨きできてるんじゃないかってなると、そうするとそれ身についていく。あ、嬉しいから、
そっちの方向へ向かっていくわけですね。逃げていくのと向かっていく方向、これで両方全く逆ですので大きな違いが出てきますね。
はい、でも叱ることも大事なんだと思ってました。
これ勘違いされてる方多いんですけどもね、
はい、
叱るということよりも褒めて解決できることの方が多いはずなんですよ。例えば今の歯磨きでもしやらなかった時に叱るという考え方もあるけど、
はい、
たまにやった時に褒めるという考え方もありますよね。
そうですね、
叱るという行動に関しては、
はい、
たまに褒めることが必ずできるはずです。
うん、
そっちの方が大事なんですよ。
あ、それは両方必要ってことですか、それとも褒めるだけでいいんですか？
もう圧倒的にその褒める方が大事です。
あ、じゃあやってなかった時はもう言いたいけど我慢っていうので、やった時に、お、偉い、
そうです、そうです、やってなかった時は説明すればいいだけの話でしょ。叱る必要ないんですよ、大抵のことは。
は
あ、どうして歯磨きをした方がいいのか説明すればいいだけなんです。叱る方が簡単だから我々叱っちゃいますけども、
歯磨きしないとダメでしょとか。
そうですね、
歯磨きだけじゃなくて勉強もそうですね、勉強しなきゃダメでしょ、
はい、叱れば叱るほどそのことを嫌いになってきますから、
勉強嫌い。
そうです褒めるとそのことを好きになってきますから、
はい、
はい、
あ、じゃあ勉強好きな子供にも育つかもしれない。
そうです、育ちます。
あ、そうですか。
育ちますね。
これ大きいですね。
褒め方が下手だと育たないだけの話です。
へー、
ちなみに叱る対褒めるはバランスで言うと何対何ぐらいですか？叱る対褒める、
叱るが1で褒めるが9。
そんな褒める、あの褒めると多い、
そうです、
方がいい、
理想としてはそれぐらいがいいと思います。
理想としては、でもつい叱っちゃうって方がね、
難しいです、ね、です、はい、確
かに多いと思いますけど、
はい、難しいですね。
でも理想はもう1対9ぐらいだと、
1対9ぐらいで頭の中置いてて、
はい、
それでも3対7とか4対6ぐらいになると思いますけども、はい、どうしても叱っちゃいますからね。
でも日頃の日常を思い返してみますと、はい、逆になってますね。
9
対1で、
そうですね、
叱ってるみたいな、はい、いけませんね。
まず褒めるスキルがないですね。
あ、スキル、はい、褒めることにもスキルというものが存在するのですか？え、具体的に言うとどういうことですか？
まず褒めることっていうのは、
はい、
まず褒め、何をやったら褒めるかを先にこっちが決めておかなきゃダメなわけですね。
うん、
褒めるボキャブラリーを必ず用意していくのが大事なんですよ。
はあ、
何かいいことをしたからそれから褒め言葉を考えてたら出てこないんですね、普通。
はい、
こういう褒め言葉を先にいくらも用意しておいて、
はい、
たまたまその行動を取った時にすぐ出るようにしないと、その言葉を。
今褒める言葉を探そうと思ったんですけど
、はい、
意外と
ない
ですね。
ええ、なかなか出てこないはずです。まずノートに褒め言葉書いた方がいいですね、これ皆さんね。どれぐらいの言葉を、
いかに自分のボキャブラリーが少ないのかが
分かります。
これどうしてこんなに少ないんでしょう？
褒められてないからです。
褒められてないから。
え、子供の頃に褒められ足りてない人がほとんどなんです。だからボキャブラリー少ないんですよ。何をやったら褒められるか、何をやったら褒めるかっていうのは一緒ですから。褒められてないですね。
これどうしてでしょうか？日本だからですか？
日本はそういう風ですね。アメリカなんかは本当に褒めますから。
はあ、我が家の誇り。
そうですね、本当に。だからね、おじいちゃんおばあちゃんが褒めるような感じでやっていれば、褒め言葉いくらでも身についてくるんですけど、
ね。はあ、じゃあやるべきこととしてはボキャブラリーを増やそう。逆にじゃあ、ね、やっていけないことってありますか、褒めるときに？
はい、褒めるときにやっていけないのは、
はい、
まず褒め言葉になってない場合が結構あるんですね。
褒め言葉になってない、
はい、これね、学生にアンケート、親に言われて嫌だった言葉というのをアンケート調査したことがあるんですね。
はい、
その時に例えば数学で90点取ったとしますね。
はい、
それを親に見せたら、うん、雪でも降るんじゃないかと言われたとか。
ああ、ショック、頑張ったのに。そうですね、なんてこと言うんだってなりますよね。
これはね、親は照れて褒めたつもりなんでしょうけど。
あ、そうか、照れが入ってる。
子供にしてみたら言われて嫌な言葉なんですよ。
あ、全然嬉しくない
と。嬉しくない、
褒めてるつもりでもそれが伝わってない。
そうです、褒めるときは相手が嬉しい言葉を言わなきゃダメということですね。まあ、その褒められた方が嬉しいかどうかっていうのは大事なところです。
なるほど、子供がちゃんと嬉しい。
はい、はい、そうです。
子育て、これで随分と変わってきますね。
変わります。まず間違いなく変わります。
じゃあこれが対大人になった場合、
はい、
つまり、まあ、夫婦間でもいいですし、
はい、
相手に例えばじゃあ旦那様にもうちょっと家事手伝ってほしい、やる気出してほしいとか、
はいはいはい、
そう思ってる女性はね、やっぱり多いと思うんですけど、
はい、
そういった時に上手に褒めてっていう方法ってやっぱりありますか？
ありますね。対男性、要は男性に対しての場合は、
はい、
やっぱり立てるのが一番です。
立てるのが一番、
はい、相手を立てる。
あ、立てるのが一番。
メンツを立てるという感じですね。
これ意外と難しいと思うんです、これ個人的な意見ですけど私できてないなと思ってすごく反省します。
そうですね、
反省するんですけど難しい。
やっぱりワンダウンポジションって我々は言ってるんですけども、
はい、
一つ下のポジションに自分を置いた感じで立てて、物を、褒めたりお願いしたりすると、これによっても男性はね、女性より単純ですので、
はい、
かなり違うと思いますよ。
へえ、
コツですね。
これ褒め方っていうと、先ほど先生のお話にあったスキルの問題とちょっと関わりがあるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
ここ気をつけるといいよとか、ついやってしまいがちな失敗をしてる部分っていう、
はいはい、ありますね。
ありますか？
上から目線に取られると、せっかくの褒め言葉もパーなんですね。
うん、 メンツも立ちませんし、
はい、そうです。だから、はい、褒めるっていうのを上から目線ではなく、はい、まあ、これ、エンカレッジメント、勇気づけると言ってるんですけども、
はい、
その語尾なんか特にそうですね、感心する感じで、例えば都筑さんがですね、はい、僕に料理を作ってくれたとしますね、
はい、
そうするとこの料理おいしいねって言われるよりも、うん、この料理おいしいなと、
あ、
これがエンカレッジメントですね。感心する感じで、
おい
しいなって言われると嬉しいですよね。
違います。
はい、
美味しいねって言われると、あ、うん、美味しいねみたいな、なんか、あ、どうもありがとうございますみたいな、
そういう感じですね。感心するは大事ですよ。
ね、
感心するっていう。
はい、今日すごいな、ためになります。もう本当家族内でのこと、もうすぐお子さんなんか冬休みに入りますけど、はい、じゃあ冬休みの宿題たまにやってる姿見たら褒めるってことですね。
そうですね。それとねぎらうばっかりじゃダメですね、
うん、
褒めてほしい言葉をちょっと教えてくださいというふうに、こういうねセミナーなんかでやるんですけども、
はい、
頑張ってるねとか、そういうねぎらう言葉を書く思いつく人が多いんですよ、
はい、
それ、もし頑張らなかったらじゃあ褒められないですよね、
はい、
だから存在を褒めるっていうのは大事ですよ。
存在を褒める、
はい、その人の存在を褒めるんですね。行為を褒める、もちろんこれも大事ですよ、
はい、
ねぎらうのも大事だけども存在を褒める。
宿題できたね、頑張ったねじゃなく、
はい、もう子供に対してね、もう君と一緒にご飯を食べてるとなんか嬉しいなと、こういう感じです。
わー、やっぱりなあ、お前がいるとにぎやかで嬉しいよ。
そうですね。
お父さん幸せだ、お母さん幸せだと。
そうです。ただいまと言った時におかえりと子供が言ってくれたら、
うん、
あ、なんか嬉しいなと、
ちゃんと伝える。
そうです。
さあ、それでは最後の質問に移ります、はい、心理カウンセラー鷲巣秀樹先生が思う褒め上手になる鍵とは一体何でしょうか。
はい、まず先ほどお話ししましたボキャブラリーですね、
はい、
まず褒め言葉を持っていないと、用意していないと褒めるのは難しいということですね、
はい、
2番目ですね、基準、褒める基準について、はい、自分でしっかり考えておくこと。要求水準が高すぎる人が多いんですよ。普通でよかったら普通でいいんですね。普通っていうのは平均点なのも十分なわけですから、
うん、70点だったらもう71点取れる、すごいな、71点、
もう71点でいいんですね、
はい、
はい、で3つ目はやはり先ほど言った感心するということと、
うん、
もう一つはその感心するというのと漢字は違いますけども、感心を持つということですね。相手に関心を持たないと褒めるのは無理です。で、褒めることによって相手も育つし、二人の関係も良くなるし、そして自分も最終的にはいい気分になると、こういうことですね。
そうですね、
はい、
最終的にやっぱ自分にも返ってきます
ね。そうです、自分のためになります、
ね、みんな笑顔に、
はい、
ね、伸び伸びできそうだな。
そうですね、
褒め上手になれれば、
はい、いいことばかりですのでね、これは、はい、
はい、ピープルバイピープル、今週は NPO 日本次世代育成支援協会理事、心理カウンセラー講師でもいらっしゃる鷲巣秀樹先生にお話をお伺いいたしました。今日も本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ZIP FM オーナ
Is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no.On that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. 'Cause I'll never.
ジェームス・ブラントのナンバーです。さあ今週のピープルバイピープルいかがだったでしょうか。 NPO 日本次世代育成支援協会理事心理カウンセラーの鷲津秀樹先生にお話を伺いいたしました。ね、叱るたい褒めるは1対9が理想。でも思い返してみて、でもさっきも言いましたけど本当褒めるって少ないよ。日常の中で増やしていかなきゃですね。あと存在を褒めるというのもすごく印象的でした。学校の先生をしていらっしゃる男性からアクセスが届きましたよ。岐阜市の浩二さんです。ありきたりですが本人が頑張っていることや本当のことを褒めるようにしています。教え子の高校生、大人の嘘をあっさり見抜きますからね。でしょうね、高校生の感性ならね。そう、先生はこういったいわゆるねぎらうというやり方で頑張ったところを褒めるっていうやり方ですごく素敵だと思うんですよね。ただそれが家庭内になった時に存在を褒めるというやり方が必要になってくる。ぜひ1対9をね一緒に目指していきましょうね。目指せ円満褒め上手。ピープルバイピープル、先ほど出演していただきました鷲津秀樹先生が理事を務める NPO 日本次世代育成支援協会では小中学校の PTA 向けに講演会も行っていらっしゃいます。詳しくは NPO 日本次世代育成支援協会のウェブサイトでご確認ください。